Cinema podcaster, Fujoka, will be sent. Cinema no Himitu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第12回です。今回紹介したいと思っている映画は、ドクター・ストレンジなんですね。マーベルが制作するアメコミヒーロー映画シリーズである、マーベル・シネマティック・ユニバースの一作ですね。なので、映画の紹介に入る前に、マーベル・シネマティック・ユニバース、いわゆる MCU の作品を簡単に振り返ってみたいと思います。といっても、公開済みの映画だけで13タイトルもあるんで、すんなりとはいかないでしょうが。まず、2008年公開のジョン・ファブロー監督による映画アイアンマン、記念すべき MCU 作品第一作、主演としてロバート・ダウニー・ジュニアが抜擢。今となってはアイアンマン、トニー・スタークは彼しかできないという評価なわけですが、当時は終わった俳優という印象だった彼の起用に、当時の映画ファンは皆驚いたわけですよね。2008年公開のルイ・レテリエ監督によるインクレディブル・ハルク。日本での公開は映画アイアンマンより先だったりする作品。ハルク誕生のきっかけはキャプテンアメリカを生んだ超人結成の再現実験だったり、ハルクを追い詰めるアメリカ軍の兵器がスターク社製だったり、雷に向かって吠えるハルクの描写があったり、後の MCU 作品にウィリアム・ハート演じるロス将軍が出てきたりと、他作品とのつながりの強い作なんですが、悲しいかな、ハルク役のエドワード・ノートンは今作限り。2010年公開のジョン・ファブロー監督による映画アイアンマン2。映画としてはまとまりに欠けると言われる本作ですが、スカーレット・ヨハンソン演じるブラック・ウィドウ、ドン・チードル演じるローズがウォーマシーンになったり、悪の軍事産業ハマー社が登場したりと意外に楽しい。2011年公開のケネス・ブラナー監督によるマイティー・ソー。あのケネス・ブラナーが監督と、これまた映画ファンを驚かせた一作であり、ケネス・ブラナーが監督した作品の中でも屈指の面白さなんじゃないでしょうか。 MCU 作品が世間に浸透する一翼になったと思うトム・ヒドルストン演じる悪役ロキが初登場。愛すべきヒーローであるジェレミー・レナー演じるホークアイも初登場。そして我らが浅野忠信のハリウッド進出作。2011年公開のジョー・ジョンストン監督によるキャプテンアメリカ・ザ・ファースト・アベンジャー。正直中盤のアクション場面がダイジェストになっているのが不満ですが、キャプテンアメリカのダサすぎるコスチュームの由来が描かれるのが楽しいのと、悪役ヒドラ島のレトロフューチャー感のある超兵器の数々が楽しい。2012年公開のジョス・ウェドン監督によるアベンジャーズ。ほんと、よく作ったよなと思う。ヒーローたちによる初の本格クロスオーバー作品であり、金字塔。この作品を超えることはなかなか難しいんじゃないの？と当時は思いました。と、これまでが MCU 作品のフェーズ1。このフェーズはドラマにおけるシーズンみたいなもんですよね。で、次に MCU 作品のフェーズ2を振り返っていきますね。さあ、シネマの秘密第12回始めます。2013年公開のシェーン・ブラック監督によるアイアンマン3。フェーズ2ではキャラクターの掘り下げはもちろん、アクションの掘り下げも行われるんですが、 このアイアンマン3でのアクション、次々とアイアンスーツを取り替えてのアクション、2013年公開のアラン・テイラー監督によるマイティ・ソー・ダークワールドでのライジン・ソーのハンマーの特性、投げたら戻ってくるを生かしたアクションなど、アベンジャーズ以降娯楽作としてのレベルがぐんと上がった印象です。ただマイティ・ソー・ダークワールドにおける浅野忠信の扱いの悪さだけはちょっと。そして2013年放映開始のテレビドラマシリーズエージェント・オブ・シールドフェーズ1を脇役として引っ張ったクラーク・グレッグ演じるフィル・コールソンを主役に据えて始まったスピンオフドラマ、これまでの映画に特典として付けられていた短編作品マーベル・ワンショットのように映画の裏話、前日談や後日談を描くものかと思いきや、結構独自の展開を見せてくれますよね。とは言いつつもシーズン2をまだ見てません。ちょっと子供向けっぽい印象があるんですよね。2014年公開のルッソ兄弟監督によるキャプテンアメリカウィンターソルジャー、フェーズ3でジョス・ウェドンからバトンタッチする形で MCU を引っ張るルッソ兄弟のマーベルデビュー作品。これ面白いのがキャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャーと脚本家は同じなんですよね。キャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャーのノスタルジックで悪く言えば古臭い雰囲気と、このキャプテンアメリカウィンター・ソルジャーのリアルで生々しい感じ、監督が変わればこうも演出が変わるものかと面白いですよね。そして悪役にロバート・レッドフォードの起用、こういったアメコミ映画に出なさそうないわゆる名優が出演するのも MCU の面白さですね。あとあれですか、ドクター・ストレンジの存在が示唆されるのも本作。2014年公開のジェームズ・ガン監督によるガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、 MCU の世界を宇宙へとさらに広げることになる大作映画なのに、監督がロイド・カウフマン率いる Z 級映画会社トロマ出身のジェームズ・ガン、これ本当すごい抜擢ですよね。見る前の期待値は結構下がってたんですが、結果大成功、本当楽しい映画です。2015年放映開始のテレビドラマシリーズエージェント・カーター、キャプテン・アメリカザ・ファースト・アベンジャーの後日談であり、平和維持組織シールドの発足裏話という感じだそうですが、残念ながらこれは見てないんですよね。2015年公開のジョス・ウェドン監督によるアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトラン、2012年公開のアベンジャーズに比べるとうーんって感じの出来なんですよね。愛すべきヒーローであるホークアイ大活躍、愚痴るブラック・ウィドウ、マキシモフ兄弟にビジョンと新ヒーロー大量投入と店はふんだんにあるのに散漫な印象が。ただこれシリーズ作品の強みですよね。このアベンジャーズエイジオブルトロンでの不満が次の MCU 作品の伏線になってしまうという。2015年放映開始のネットフリックスドラマシリーズデアデビル、完全大人向けの MCU 作品、微笑みデブことヴィンセント・ドノフリを演じるキングピンの魅力全開、あとエルデン・ヘンソンを演じるポギーがとにかくいいやつ、2015年公開のペイトン・リード監督によるアントマン、 MCU 作品としては結構早い段階で、確か映画アイアンマンの前後ぐらいに監督エドガー・ライトで制作に入ってるという噂があったわけですが、難産の末監督交代、脚本にアダム・マッケー、監督にペイトン・リード、こってこてのアメリカンコメディ色の強い人たちによるヒーロー映画、どうだろうと思ってたけどやっぱり面白い。家族揃って安心して見られる映画になってますね。2015年放映開始のネットフリックスドラマシリーズジェシカ・ジョーンズ、 MCU 作品の振り幅の凄さ、アベンジャーズの戦いで家族を亡くした女性が主人公ジェシカを逆恨みして襲いかかってくるわ、マイク・コルター演じるルーク・ケイジが初登場してベッドシーンするわ、 デビッド・テナント演じるパープルマンが嫌な暴れ方するわ。あと、エカ・ダービル演じるマルコムがとにかくいいやつ。と、これまでが MCU 作品のフェーズ2。次にフェーズ3を振り返っていきますね。やっぱり長くなりますよね。2016年公開のルッソ兄弟監督によるシビル・ウォー・キャプテン・アメリカ、ジョス・ウェドン監督によるアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンの後日談であり、不穏なフェーズ3の幕開けを飾る傑作。でもこれ単独で見た場合どうなんでしょうね。ほぼ全部の MCU 作品を追いかけてるから楽しめたけど、まあそれはいいか。ヒーロー同士の連携と反発、違う能力技術がぶつかり合う絵的な楽しさはもちろん、ダニエル・ブリュール演じる悪役ヘルムート・ジモの物悲しさ、 MCU 作品を追い続けてよかったと心底感じる一作。2016年放映開始のネットフリックスドラマシリーズルーク・ケージ、ジェシカ・ジョーンズに登場したルーク・ケージが大暴れとベッドシーン、本作の悪役が着用する対ルーク・ケージ用スーツのダサさが魅力的。ちなみに映画アイアンマン2にで登場した悪の軍事産業ハマー社が開発したスーツだそうです。同じネットフリックスドラマデアデビル・ジェシカ・ジョーンズと比較すると割と気楽に見られる娯楽作。まあこんな感じで MCU 作品を振り返ってみました。やっぱ多いですよね。本当、映画だけで13タイトル、ご新規さんに敷居の高いシリーズになってますよね。今後のラインナップについてもついでなんで羅列しておきますね。2013年以降年間2本の映画作品を制作していたのが、今年2017年から年間3本に拡大。2017年公開の映画はガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、スパイダーマン・ホームカミング、マイティ・ソー・ラグナロク、ネットリックスドラマシリーズのアイアン・フィスト・ディフェンダーズ、テレビドラマシリーズインヒューマンズ。2018年公開の映画はブラック・パンサー・アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、アントマン&ワスプ、ネットリックスドラマシリーズのザ・パニッシャー。2019年公開の映画はキャプテン・マーベル・アベンジャーズ第4弾、スパイダーマン・ホームカミング2。2008年の映画アイアンマンから始まった MCU マーベル・シネマティック・ユニバース、共通の世界観での連作はかつてのプログラムピクチャーの復活であり、スティーブン・スピルバーグは西部劇映画のように消え去っていく運命にあると予言してますが、映画史に残る挑戦であることは確かですよね。一体どこまで拡大するのか、また予言通り崩壊するのか、今後も注目し続けたい映画シリーズの一つです。まあ何より面白いシリーズですしね。今回紹介した映画はドクターストレンジ。映画アベンジャーズなどを含む今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベルシネマティックユニバースの14作目。イギリスは BBC のテレビドラマシャーロックでブレイクしたベネディクト・カンバーバッチが魔法使いヒーローであるドクターストレンジに挑む一作であり、ドクターストレンジは今後の MCU 作品で中心人物になることを期待されているキャラクター。マーベルにとって本作は観客にドクターストレンジの魅力を存分に紹介するチャレンジだったわけですね。この一作でドクターストレンジちょっとねなんてことになれば、今後の MCU の制作に支障をきたす負けられない戦いなので、主演にベネディクト・カンバーバッチ、相手役にレイチェル・マクアダムス、相棒役にキテル・イジョホー、秘書役にティルダ・スウィントン、敵役にマッツ・ミケルセンとオスカー級俳優が勢揃い、また敵役の部下に次世代型ジャン・クロード・バンダムことスコット・アドキンスを起用し、 アクション面でのテコ入れも行ってます。お話はこんな感じ。天才外科医スティーブン・ストレンチは交通事故で両手が麻痺してしまい、失意のどん底に突き落とされる。麻痺を治すため、藁にもすがる思いで、どんな怪我でも治してしまうという場所を探して、ネパールのカトマンズへ渡るが、というもの。いわゆるインドの山奥で修行して、ダイバダッタの魂宿し、愛の戦士レインボーマンのパターン。ラッセル・マルケイが監督し、アレック・ボールドウィンが主演した映画、シャドウ、いや、クリストファー・ノーランが手掛けたバットマン映画、バットマン・ビギンズもこのパターンですよね。これ結構今のご時世、リアリティがないですよね。もう我々は地球上のありとあらゆるところを探索し、秘境と呼ばれる場所はもう存在しない。秘境で修行してヒーローになる。これを観客にとって現実味のあるようにどう描くのか、監督の力量が試される課題だと思うんですが、本作のアプローチは潔いと感じました。どういったアプローチかというと、映画の冒頭からフルスロットで飛ばしていくわけですね。ドクター・ストレンジの予告編やコマーシャルを見た人ならピンとくると思うんですが、あの街がぐにゃーっと曲がったりする映像、エッシャーの騙し絵的な描写、クリストファー・ノーラン監督の映画、インセプション風の映像ですよね。物語の始まりでそれを見せちゃうんですね。この映画で描かれる世界は、あなたの知ってる世界とは似ているけど、全然違う。魔法使いの存在する世界なんです。と、冒頭から高らかに宣言してるみたいに。本作「ドクター・ストレンジ」で気合入ってるなと感じるのは魔法描写。魔法使いを描いた映画なので、当然ちゃ当然なんでしょうね。その映像の凄さに、どの場面でもこちらの脳みそを揺さぶってくる感じがあるんですね。中でも必見なのが、師匠役のティルダ・スウィントンが主役であるベネディクト・カンバーバッチに世界の真理を見せる場面。見てるともう頭がクラクラしてきて、これ3D で見たら吐くんじゃないかと思うくらいの映像。手から手が生えてきて、さらに手が生えてくるとかもシュールすぎて。ちなみにその場面で使っている音楽は、プログレッシブロックの代名詞であるピンク・フロイドのデビューアルバム「夜明けの口笛吹き」に収録されている星ドランドライブ。ただこの魔法描写、見たことないような映像を見せてくれるのはいい面ですが、悪い面もあるなと。それを感じるのが、いわゆるバトルシーン。前述したように、アクション面でのテコ入れのためか、次世代型ジャンクロード・バンダムことスコット・アトキンスを起用しているんですね。彼の持ち味は次世代型バンダムと言われるだけあって、足技の華麗さなんですが、彼が活躍するアクション場面での演出は霊体、劇中ではアストラル体と言ってたのかな、いわゆる霊魂の状態でのアクションなんですよ。柳の下の幽霊って想像できますかね。その半透明の状態でアクションを繰り広げるんですよ。スコット・アトキンスの個性死んじゃってる。ちなみにスコット・アトキンスは映画「ウルヴァリン X メン0」に出てくる評判の悪いデッドプールの中身の人だったりするわけで、彼はアメコミ映画とは相性がつくづく悪い。映像センスの良さは全編にわたって感じるんですが、一長一短あるなとも感じました。 MCU 作品の特徴の一つとして、物語を動かす推進力に主人公の葛藤をうまく利用しているというのがあると思うんですね。アイアンマンことトニー・スタークだと、過去に行った自らの失敗を取り返したいと葛藤し、キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースだと、悪と戦いたいのに、その前にある現実の壁に葛藤する。葛藤を乗り越えながら、ストーリー上の脅威に立ち向かっていく姿に、我々観客は共感を覚えていくようになっているわけですね。 本作での葛藤は、怪我によって第二の人生を歩まざるを得なくなった事実を受け入れるかどうか。この葛藤は定年後の人生をどう生きるかに置き換えてもいいですよね。医者として称賛を浴びてきた主人公が怪我によりメスを持てなくなる。それを何とかしようと魔法使いの下で修行する。医者に戻りたい、仕事に復帰したい。この時役に立つのが元々の才能である写真的記憶術なのが面白い。なぜ仕事に戻りたいのか、なぜ医者に戻りたいのか、そもそも自分はなぜ医者になったのか。魔術の修行をすることでストーリー上の脅威に立ち向かっていくことで、困っている人を助けたいから医者になったんだという気持ちを思い出していく。医者でなくても困っている人を助けられる。魔法ならもっと多くの困っている人を助けられるのかもと。葛藤がカタルシスへと変わっていくわけですね。我が日本、失われた20年、いつ何時肩を叩かれるか分かりません。第二の人生をどう生きるか考える上でも本作おすすめです。今回のシネマの秘密ポッドキャストですが、収録時間が従来の配信分より長くなってしまってます。通常は15分くらいの収録時間を目標に話す原稿をまとめているんですね。それは素人の話す内容なんて長く聞いてられないと思うからですか。やはり今回は MCU 作品を振り返るのに尺を割きすぎました。肝心のドクターストレンジについて話しているより長くなっている。なのでちょっとだけ追加させてもらいます。まあ大した話じゃないんですが、本作師匠役にティルダ・スウィントンが起用されてますよね。ちなみに僕はティルダ・スウィントンのファンでして、機会があればティルダ・スウィントンについても振り返る回を配信できればと思ってます。でドクター・ストレンジの話に戻すと、本作のスタッフとしてティルダ・スウィントンの子供たちが参加しているようなんですね。多分彼女の双子じゃないかなと思うんですが、そこは確認はしてません。娘の方は衣装、息子の方は美術で惑星のデザインなんかを担当したようです。こういうの素敵ですね。あとあれですね、本作の主役ベネディクト・カンバーバッチですが、クレジットされてないけどもう一役演じてるみたいなんですよ。ネタバレはしたくないので何役かは言わないですが、ああ、あれかも、いや、これかもと、当てっこしてみるのも楽しいんじゃないでしょうか。
Podcast Cinemano, Himitu, Woki Eteg no Kumso Ya, Go Eken, Domeda Shi War, iTunes Store no, Review, CSA Blog no, Comment, Tumblr no, Mail Form, Twitter Account, at Cinema no, Himitsu Ma De, One Ga Ishi Mas.
こんな感じでドクターストレンジ紹介させていただいたんですが、どうでしょう。ちなみに映画ドクターストレンジの前売り券は限定販売のみで一般販売はされなかったみたいですね。劇場窓口、オンラインチケットのムビチケなどでは買えず、去年2016年に東宝シネマズ新宿で行われたファンイベントで販売されただけみたいなんですね。単館系の映画で前売り券を販売しないというのは過去にもあった気がするけど、シネコンでかかるような大作映画で前売り券を一般販売しないというのは以前にもあったのかな。あんまり記憶にないですね。なのでかなり驚きました。しかもこの前売り券は2枚組での限定販売なんですよね。そのせいか1枚は自分で使って、余った1枚はネットで売ってるのか、オークションサイトにかなりの数の前売り券が出回ってました。前売り欲しけりゃチケットオークション状態。配給会社には配給会社の狙いがあるんでしょうが、 本作「ドクター・ストレンジ」は日本以外の国の多くが去年2016年11月に公開されているわけですよね。日本の映画ファンは公開を3ヶ月近く待った挙句に、こんな前売り券の販売方法って、これどうなんだろう。限定販売したのは東京の1カ所だけ。少なくとも地方在住者には優しくないと感じましたよ。でもまあ仕方ないのかな。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第12回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
Podcast Cinema no Himi 2 Kokushu Maki Obi Haishin Back Number Wo Seesaw Blog Mix Cloud Ni Tag Haishin Chu Enjoy the next broadcast distribution.